ただいまならアドナク先生より私がこの世に来たのはと題して説教をしていただきます。
キリストよ、お越しください。弟子たちの中に立ち、復活の御姿を表されたように、私たちのうちにもお望みください。私たちが日々新しい命に歩まされるということは実に喜ばしいことです。朝夕の祈りによって昨日までの罪を許されて、朝の光とともに新たな命に更新されて、キリストと共にまた歩んでいくのです。昨日まで自分を縛りつけていた罪はキリストによって解き放たれ、私たちは打ち砕かれて、目を開かされて、悔い改めのうちに新たな一歩を踏み出すようになります。罪のない状態でいられるということは、安息日にいるということです。いくらハードでつらい仕事に従事しているとしても、そこに罪がなければ、私たちの心はキリストによって守られ、安らいでいるのです。そのような新しい歩みの喜びを、前に盲人であったこの人は実に新鮮に生き生きと身をもって証ししてくれました。この人の証しは、私たちキリスト者が日々新しい命に歩むということの模範となることでしょう。さて、この人はイエス様によって目を開かれて、目が見えるようにされました。彼にとってイエス様は恩人であります。彼は自分の目を見えるようにしてくださったイエス様に感謝と賛美を捧げないではいられないのです。そして彼は新たに生きている喜びに満たされているのです。ところが、その彼を迎え入れた当時のユダヤ人の社会というのは、悲しいほどに冷たく、冷酷でさえありました。私たちは、既存の価値観のもとに一定の秩序を保っている社会に身を置き慣らされていますので、愛がなくなっている社会の冷酷さに気がつかないことがあります。知らず知らずのうちに自らも愛のない行いをしてしまっていることもあります。どうかキリストがこのような罪から私たちを救ってくださいますようにと祈ります。素直に考えれば、昨日まで目が見えなかったこの人が目が見えるようになって喜んで生きているのですから、ただ単純に君よかったね、本当におめでとうという祝福の言葉が周りの人から聞かれても良さそうなものですが、聖書に書いてある通り、実際に起こったことはそれとは全く逆の多くの厳しい出来事でした。まずこの人はファリサイ派の人々のところへ連れて行かれます。連行されたと言っても良いでしょう。それはファリサイ派の人々がこの人を取り調べるためであります。目が開かれて喜んでいる人の罪のありかを吟味するためです。この人の目を開けたキリストは有罪か無罪かということで、ファリサイ派の人々の間で意見は分かれますけれども、そんなことを論じ合っている場所に連れて行かれたこの人はどう思ったでしょうか。 私などでしたら、そんな嫌なところにはいたくない、一刻も早く立ち去りたいと思うでしょうが、この人も、あの人は預言者なんですと喜んで証ししながらも、そんな嫌悪感を禁じ得なかったのではないでしょうか。辛い出来事はこの人の両親にも及びます。ユダヤ人たちはこの両親を尋問します。それは息子さん、目が見えるようになってよかったねといったような祝福ではなくて、それとは反対の、この者はあなたたちの息子で生まれつき目が見えなかったというのか、それがどうして今は目が見えるのかという尋問であります。冷静に考えますと、背筋も凍りつくような愛のない発言であります。しかしこの両親も当時のユダヤ人社会の一員ですから、要領は分かっています。その尋問に対して、もう大人ですから本人にお聞きくださいと答え、逃げを打つのであります。次にユダヤ人たちはこの人を取り囲んで攻め立てます。ユダヤ人たちは言います。神の前で正直に答えなさい。私たちはあの者が罪ある人間だと知っているのだ。この時ユダヤ人たちは先ほどのファリサイ派の人々のように論じ合ったのではなく、ただ感情に任せて、そして大勢であることに頼んで、この人を追い込んでいったのであります。彼らは、あの者はお前にどんなことをしたのか、お前の目をどうやって開けたのかと再度同じ質問をして彼を追い込んでいきます。その問いに対する彼の答えは実に素直なイエス様への信頼に満ちています。もうお話ししたのに聞いてくださいませんでした。なぜまた聞こうとなさるのですか。あなた方もあの方の弟子になりたいのですか。このように彼は心のありのままを語っているのです。それに対しユダヤ人たちは答えます。お前はあの者の弟子だが、我々はモーセの弟子だ。我々は神がモーセに語られたことは知っているが、あの者がどこから来たのかは知らない。このユダヤ人たちの発言も彼らの心の内をありのままに明かししています。彼らはモーセの時代にとどまることによって我が身を守ろうとしています。ですから彼らにとって新たに登場したイエス様に関わることは危険なことだったのです。このユダヤ人たちを脅かす危険はもうすでに形となっていました。22節、ユダヤ人たちはすでにイエスをメシアであると公に言い表す者がいれば街道から追放すると決めていたのである。このような決め事がもうすでになされていたということです。街道から追放されるというのは実に恐ろしい決め事であります。この両親を含むユダヤ人たちがこぞってイエス様に関わらないようにしたのも、この街道から追放される、街道から排除されるということへの恐れによります。翻って 現代社会に目を向けますと、私たちは今排除されることへの恐れを抱かないではいられない社会を歩まされています。仲間から排除されるのではないか、仕事から排除されるのではないか、家族から排除されるのではないか、そして社会全体から排除されて孤独になるのではないかという恐れの中を歩まざるを得ない実情があります。このような今の私たちが抱える問題に通じる問題を当時のユダヤ人たちも抱えていたのでした。さて、この前に盲人であった人の話に戻りましょう。彼の受け答えは実に新鮮であります。未だこの世の恐れを知らない彼はまさにキリストの新たな命を生きるものとして喜びに満ちて自由に受け答えすることができるのです。あの方がどこから来られたか、あなた方がご存じないとは実に不思議です。あの方は私の目を開けてくださったのに、神は罪人の言うことはお聞きにならないと私たちは承知しています。しかし神をあがめ、その御心を行う人の言うことはお聞きになります。生まれつき目が見えなかったものの目を開けた人がいるということなど、これまで一度も聞いたことがありません。あの方が神のもとから来られたのでなければ何もおできにならなかったはずです。これは何という素直で喜びに満ちた証でしょうか。心からキリストを信じてキリストに感謝し賛美を捧げる証であります。そしてよく聞くと、彼はフレッシュマンであるだけに未だキリストのことをよく知らないということも証してしまっています。私たちはキリストが心から悔い改め打ち砕かれた罪人の罪を許し、また新たに生かしてくださるということを知っています。しかし神は罪人の言うことはお聞きにならないと証しするこの人は、まだ罪を許してくださるキリストを知っていません。しかし彼がそれを知るようになることは時間の問題でしょう。まずキリストを我が救い主として信じることが最初であります。そうして目が開かれた者はますますキリストのことを深く知りたくなり、キリストとの関係性を深められ、キリストの恵みに生きるようになります。さてユダヤ人たちは、お前は全く罪の中に生まれたのに我々に教えようというのかと言い返して、目論み通りこの人を外に追い出し排除することに成功しました。ところでユダヤ人たちはなぜこんなに熱心に地道を上げてこの目が見えるようになった人を排除しようとしたのでしょうか。その理由を挙げていきますと、彼らの隣人愛が冷えていたから。彼らはいつ自分自身が排除されるかもしれない社会の中で怯えていたから。彼らはそんな社会の中で一人キリストに生かされ生き生きとしているこの人に嫉妬したからなど、その理由は様々に説明できることでしょう。そしてその根本的な理由とは、このユダヤ人社会が 街道から誠の救い主であるキリストを追い出してしまったということでありましょう。フレッシュマンであるこの目が見えるようになった人は、救い主キリストがいない街道に未練を残すことはありませんでした。彼はさっさとその街道を喜びに満ちて後にしたことでしょう。そうして彼は街道から追い出されたイエス様に外で出会うことになります。これは当然といえば当然の出来事であります。追い出された二人が外で出会うことになったのは必然の成り行きでした。この人の歩みは、罪あるところに執着しない新たな命に生きる歩みでありますから、その人生の瞬間瞬間がイエス様の祝福のうちにあります。彼は言います。主よ、その方はどんな人ですか？その方を信じたいのですが。イエス様は言われます。あなたはもうその人を見ている。あなたと話しているのがその人だ。私がこの世に来たのは裁くためである。こうして見えないものは見えるようになり、見えるものは見えないようになるとイエス様は言われます。この御言葉は有名な、神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく御子によって世が救われるためであるという御言葉を念頭に置いて語られたのだと思いますけれども、全く逆のことを言われているようにも取れます。そこのところをしばし思いを巡らしてみましょう。御子イエスはご自身の体を切り裂かれて、私たちが天上に旅立つ時の新たな命に生きる道を備えてくださいました。私たちはこの地上から排除されるのではなく、天の国に迎え入れられるのだということをイエス様は私たちに身をもって教えてくださっています。死というのは排除されることだと思い込み、恐れをなしていることは一つの罪であります。イエス様はこの罪から私たちを解放するために、今日あえて私がこの世に来たのは裁くためであると言われたのではないでしょうか。私たちはこの世にいる間に見えないようになるのか、あるいは見えるようになるのかの日々の分かれ目に立たされています。時にさまざまな恐れに取りつかれた私たちは見えないようにされてしまいます。ですが、今日のこの人のようにフレッシュマンとしてキリストによって新しい命に生かされ、見えるようにされるとき、私たちはその恐れを取り除かれ、ますますキリストを知り、日々恵みを受けて歩むものへと変えられていくことでしょう。そのような新たな命の道をキリストと共に歩んでまいりましょう。ではお祈りをお捧げいたします。憐れみ深い私たちの父なる神様、今日はこの受難節の主日の礼拝に私たち兄弟姉妹を招いてくださり、共にあなたに礼拝賛美を捧げることができますことを感謝いたします。あなたは御子を この地上に使わし、私たちの目を開いて、日々新たな命に歩む幸いを得させてくださいました。どうかこの恵みを私たちが素直に受け入れ、あなたを賛美することができますように。今年度が終わろうとし、次週からは新たな年度が始まります。受難の日々にあっても、私たちがあなたからいただく恵みを素直に日々受け取っていくことができますよう、私たちの思い、言葉、行いを清め、用いてください。御子は私たちを包み込み、新たに生かされるために来てくださいました。私たちも御子を信じ、排除される恐れに打ち勝っていくことができますように、地上では排除にまつわるさまざまな争い事が起こり、私たちは疲れ果てています。どうかこのような時にも、私たちが御子がくださる日々の恵みに気づき、それを喜び受け入れて、自らも恵みの技を行っていくものへと変えてください。父と聖霊と共に一体であり、世々に生き支配されておられる私たちの救い主、イエス・キリストの御名によって祈り願います。